イナホーレイディオ。このラジオは暗黒映画プロデューサーの私イナホが映像業界の気になる人に話を聞きに行く番組です。今日のゲストは白石浩二監督です。白石監督が最近見た面白かった映画のこと、人生で一番痛かった思い出、2004年の作品呪霊ザムービー黒呪霊、2009年の作品グロテスクについてたくさんお話を聞いてきました。イナホーレイディオ。はい、始まりました。今日は、ちょっと一緒にやっていただきましたが、今日の、ゲストは、皆さんの、白石浩二さんです。
あ、でも監督の白石浩二です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。早いもので、もう今日で白石さん、自作を語るはボリューム4ということで、
いやいや、
ありがとうございます、本当に。
ありがたいことです。
今は、また企画開発とかされてる感じですよね。
今のそうですね。今もちょっと打ち合わせしてきました。はい、今のはちょっと来年やるやつですね。
あ、本当ですか。はい、それはうんこの話はしてないんですか。
それはうんこの話は最初の方してたんですけど、
はい、やっぱりうんこの話。
それでもうんこの話をしてたんですけど、まあちょっとちょっと女性、
はい、
女性のねお客さんをこうちょっと失うかなって話して、はい、もうちょっとこうちょっと違う方向性にしました、
はいはい。
私は決してプロデューサーの意見をね、はい、こう無視するようなことはしない。
はい。
はい、まあ、俺もそうかなと思って、
はい。
今は面白いかなと思って、ちょっと変えました。
あ、はい、まず、企画の話の時は、まずうんこが出るんですか？なんか、
いやいや、そんなことないです。話してて、あ、ここでこういうの面白いかなと思って、はい、そういう、はい、うんことか、ちんちんとか、そういう話。
映画の企画ですよね、それで。
小便とか、そういう話になる。ゲロとかですね。
いやいや、でも、本当にプロデューサー泣かせですね。なんかそんないきなり言われたらびっくりします
よ、ね。いやそんな、いやもうめちゃくちゃそれ話した時は、はい、めちゃくちゃ盛り上がったんですよ。
あ、
プロデューサーさん。
あ、そうなんですね。
そうです、そうです。
盛り上がったんだ。
プロデューサーさんお二人含め盛り上がって、はいはい、その後こう LINE で数日後にプロデューサーさんから、はい、やっぱちょっと気になったのでこういうのどうですかみたいな意見があって。
あ、じゃあやっぱりそのうんこゲロションベンはやっぱりなしにしましょう。
やっぱりちょっとこうお客さんを狭める要素にはなり得ますからね。
いや、そりゃそうですよね。いや、ありがとうございます。
まあ、作品によるかなと思
います。そりゃそうですよね。いや、ありがとうございます。ちょっとまたいきなりうんこ話から始まりましたが、そういえば先日名古屋でまた恋くれ上映されたということで。
あ、はい、あれは淑徳大学、
はい、
シネマスコーレの副支配人の名古屋のミニシアター、
はい、
シネマスコーレの副支配人坪井さんが淑徳大学で、はい、まあ、講師というか先生をやってて、
はい、
それの授業の一環としてちょっと大学で上映して、私もゲストで、その後何話したかあんま覚えてないですけど、はい、なんかちょっと話すっていうようなことをやりました。
いいですね、はい、盛り上がりました。
そうですね、ちょっとサプライズで出演している田中俊介君登場したりして、それなりに盛り上がったと。まあ、生徒さんもすごいたくさん来てましたね、あの日は。あ、なんかあれですよ、それって、テストだったんですよね、
はい、
それの感想を書くっていうのが坪井さんの授業の確かテストで、
レポートというか、
そうですね、レポート提出で単位がもらえるっていう。
あ、だからいっぱい来てたんですね。
そうですね。
なるほど。
は
い、なんか、写真見たら結構女の子っていうか女性がお客さん多いなと思って。
淑徳大学は女性がほとんどなんです。
へ、
割合として、はい。
なるほど。それで、じゃあ結構初白石映画の人も多かったんじゃない
ですか。まあ、いたんじゃないですかね。そう、ほとんどはそうだと思いますけど。はい、
それで、恋くれ見て結構ね、びっくりしたんじゃないですか。
どうなんですかね、ちょっとわかんないですけど。
なるほど。いや、面白いですね。じゃあ、感想レポート、じゃあ、坪井さんがじゃあ何十枚も今持ってるってことですね。
そうですね、何十枚どころじゃないと思いますけど、持ってると思いますけど、ちょっとだから、もう読んでるはずなんですけど、まだ、うん、トータルの話は聞いてないですよ、まだ坪井さんから。
それ感想で、なんか、ダメだったら、単位落とされるんですかね。
いやそんな感想を書けばいい。
書けばいいんですね。そうなんですね。
なんか書けばいい。
なんか書けばいい。
つまんねえとかでも多分書いても
らえる。なるほど。なるほど。面白いですね。大学で恋くれ上映っていいですね。なんかね。 面白い。
まあまあ、はい。
いいよ、なんかいいですね、そういうの。ちょっとですね、次にですね、ちょっとお聞きしたかったのが、最近、白井さんのツイッターで、
はい。
ホットギミック、ガールミーツボーイでしたっけ、
はい、はいはい、ホットギミック、ガールミーツボーイ。はい。はい、
なんかあれを、
山本裕貴監督。
そうですね、山本裕貴監督の新作なんですけど、あれがすごい絶賛されてて、ね、なんかつい最近もなんかもう一回見たいみたいなこと書かれてて。
そうですね、今日、ついさっき、確か。
それでちょっと、白井さんがそこまで言ってるの珍しいと。
ああ、まあそうですね。
で、ホットギミック本当、本当評判良くて、僕も早く見に行かなきゃと思ってるんですけど。
そうです。評判、多分見た人の評判いいんですけど、
はいはいはい、
お客さんがあんま入ってなくて、すごい今もう回数減らされてるんで、これがその、
はい、
アップされる頃にまだやってるかどうかすごい心配なんですけど。
ズバリ言うとどの辺が良かったですか？
ズバリ言うと、これ、はい、大和さんの映画をなかなか俺まだこう言語化できる、こう能力がなくてですね、まあ、もう見たらすごいとしか言いようがないんですけど、
それは演出ですか、撮り方とかですか。
撮り方もそうだし演出もそうだし、その描こうとしてる要素もそうだし、まあなんかキャラクターの立たせ方も、まあ手法もでキャラクターの質とかも、
はい、
なんかこうなんか驚かされるんですよね。
堀美央奈さんはどうでした、主演の。
すごい可愛くて、はい、でもなんか、やっぱり作品の中でも、
はい、
地味めなんだけど、
はい、
地味可愛い子。で、みんなから多分可愛いとは言われてるけど、本人は、
はい、
私なんか、
はい、
地味だし可愛くないっていうふうに思っているっていうキャラクターの女の子なんですけど、なんか、それにやっぱすごくこう、ハマる、
はい、
ちょっと内向的な要素もすごくハマる感じの女の子だなと思いました。はい、
原作は読まれてます？
原作は読んでないですね。なんか、あれ、原作は、あれ、小説なんですか、は
い、
漫画？
漫画じゃないですか。
ああ、は
い。
なんかびっくりす、俺、本当に、大和さんの映画だからと思って、予告編だけチラッと見て、
はい、
見に行ったんですけど、はい、面白そうだなと思って。
はい、
で、まずね、感じたのは、
はいはいはいはい、
予告編を見たときに、
はい、
なんか、割とこう、スタンダードな予告編なんですけど、すごい。
はいはい、
普通の真っ当な。
はい、
で、キャラクターのアップをパンパンパンパンって映して、
はいはいはいはい、
まあ、なんとなくこんな感じの恋愛と青春の話なんだね、みたいな、風な感じなんですけど、
はいはいはい、
なんかその辺の映画と違うっていうのが、
予告
編。予告編で見えるんですよね。なんか、アップのそのアングルなのか、
はいはい、
役者さんの表情なのか、
はい、
それがちょっとちゃんとはつかめてないんですけど、はい、やっぱりその、なんていうんですかね、いわゆる邦画の、
はい、
青春映画でアップがパンパンパンと来て、
はいはいはい、
こういう話なのねっていうのと、はい、なんか大枠は似てる予告編なのに、これなんか違うわって思える要素があって、で、まあ見に行って、で、もう全然あんな話だと知らなかったんですけど、まあ、もう初っ端から、なんていうんですかね、性的な要素で始まるんですよ。
でもその、直接的な絡みはない？
直接的なその、裸を映したりとか、そういうのはないですけど、まあ、会話とか、関係性とか、まあ、あとは映像の外、まあ、フレームの外とか、で、まあ、あとキスですよね、直接的
に。
キスとか、まあ、抱擁とか、目線とか、そういうところで、
それはすごいエッチなんですね。
まあ、そうですね、すごい、もうエロい。いきなりこんな、まあ、言ってれば、下ネタから始まるのみたいな。から、もう、ずーっと、とエロい、まあ、すごく性的な話なんですよ。だから、もう、あんな話だと思わなかったんですけど、一昔前の、
はい、
携帯小説ってあった
じゃないですか。はいはいはい、ありましたね。
すごく携帯小説的なニュアンスのある物語なんですよ、基本は。だから、ちょっとエグめの、その、恋愛とか人間関係みたいなのも、
確かにエグかったですよね。
ありつつ、そう、ドラマチックだけど、やっぱりちょっとエグいみたいな。なんかそういうので最後まで通してて、で、主人公のその、まあ、なんていうんですかね、主人公の存在感もそうなんですけど、やっぱり性的な揺らぎ、性的なものを通しての本人のなんか、価値みたいなことを、まあ、本人の価値は性的なものも含む、他のものも、こう、包括した価値なんですけど、はい、それを全部性的な要素でほとんど描いていて、まあ、それがもうなんかエロいし、まあ、まずもう なんかエロいんですよ、すごい。ちょっとしたことで、それも裸映してないのに、
そこまで言う
ってすごいす、ね、こんだけエロいって、みたいなのもあるし、
すごいすごい。楽しみですね。
まあ、あとやっぱりね、間宮祥太郎くんが、あの、不能犯に出てくれた間宮くんが、
はいはい、
あの、
お兄ちゃん役ですね、確か。
お兄ちゃん役ですね、はい、あの、進行の。これがね、もう、あの、まあ、最後まで見るとわかるんですけど、一番やばいキャラクターなんですよ。すごいいいお兄ちゃん。はい、まあ、実際いいお兄ちゃんなんですけど、はい、対応として。
やばいっていうのは、
あの、キャラクターとしてね、
サイコパスってことですか？
本質的には、まあ、サイコパスに近いぐらいの、本質的にはすげえやばいやつで、
すごいな。
あの、でもあの、ひどいことは一切しないですよ。ひどいこと一切、まあ、微妙にあるかもしれないですけど、
見守ってるんですよ、ね。ほぼ、
そうです。すごい優しく見守ってるんですけど。
けど、やばいんですね。
もうね、まあ、変態的
にも、
超やばいキャラクター。
すごい、そこに、だからその注目ですね、じゃあ。
それをね、もう、あの、ずっとその間宮くんが抑えた芝居で、そうなんだ、みたいな感じの、
はい、
あの、抑えた芝居でずっとやるのが、
はい、
もうその、ここやばさがもう逆に際立ってきて、やばい&エロいんですよね。
すごい楽しみですね。間
宮くんが。そこもすごい良かったし、
すごい楽しみになってきた。
いやもう最後までね。
早く見よう。
まあ、とにかくセリフはめちゃくちゃ多くて、まあ、山本さんの映画の特徴
だと。そうですね、朝、めちゃくちゃセリフありますね。本人が
もう、すごいそれぞれもうキャラクターがベラベラベラベラ喋るシーンがそれぞれあって、間宮くんはそんな喋らないですけど、あの、だからもう、それをね、聞き取ろうとするのは結構必死ですね。音楽もバンバンかかるから。だからちょっと聞き取れないところもちょいちょいあったんですけど。
映像的にもかっこいい。
かっこいいですね。
ああ、やっぱり。
でも、あの、見ると分かるんですけども、はい、作り手だったら分かるんですけど、
はい、
これは大変だと思いますよ。
あ、なるほど。それは、多分、撮影が。
いろんなアングルから、通して撮ってます。
は
い、
あ、なるほど。
それは。っていうのもあるし、芝居を。
一回何カメで撮る、二カメ撮ってるとか。
一回何カメじゃなくて、多分あれは、あの、ポジションを変えて何カ
メ撮ってる。同じ芝居を、
で、そのアングルもすごい素材が多いのは分かるし、で、ちょっとはカットしてるんだろうなっていうのも分かるし、まあ、あと実景がすごいバリエーションがあるんですよ。
ああ、なるほど。
飛ばすやつなんでしたっけ？
飛ばすやつ？黒、あ、ドローン。
ドローン。ドローンもすごい使ってるし、効果的に使ってるのもあるし、普通の実景もたくさんあって、で、多分これ、
はい、
実景だけでも相当な分量取ってるなっていうのが、
実景だけ
で。わかるんですよ。これ、あの、たくさん取ってないと、このカット取ってない。
実
取れてない。
実景で1週間ぐらい取ってるんですかね。
いやまあ、多分、
はい、
おそらく予算はそんなにかけられてないと思うんですけど、
ね、
あんだけのものを撮ったってことは多分そのスケジュールの中にもうギチギチに詰めて撮ったんだと思いますよ。
なるほど。もう日比助の中で実景撮り、実景撮り。
あったんじゃないかな。それかまあ別班で後日撮ったか。
ああ、なるほど。なるほど。カメラマン誰なんですかね。
カメラマン知らない人でした。ただ映像は本当すごい全編かっこいいですよ。
じゃあちょっとこれも早く見に。
これ変だなっていうカット一個もないですよね。
すごい、ちょっとこれ、ね、皆さんこれ聞いて。
いや、もうドットギミック、ちょっともう。
やべえ、白石さんそこまで言ってすごいな、ちょっとなかなか。
これね、まあ、好みかって言われると、その好みの世界観では別にないんですけど、
はい、
ただその、この映画的な凄さ、
はい、
っていうのはもう、もう圧倒されまくりで、最後まで。
あ、ちょっとそれは。
すごいですね。
早く見に行きたいですね。
もう、ちょっとまあ、力技な感じのところもあるんですけど、まあ、正直終盤、ちょっとその、それはさすがに、ちょっと、まあ強引になんとか見せてるけど、ちょっと疑問は生じてしまうなっていうシーンはあって、その後俺は、ちょっとだけテンションは下がって見てたんですけど、ただ、その、ちょっと下がっただけでやっぱ最後まで押し切った
んで。レベルは高いんですね。
なんか溺れるナイフもすごかったんですけど、溺れるナイフはその、終盤ちょっと映画の手法的に、ちょっとガチャガチャしちゃうなっていうところがあって、そこは、少し残念な感じはしたんですけど、それでもすごかったんですよ、オブレールダイフも。でも、いや、ホットギミックもうなんか、もう全編、
やばいな、
全編すげえっていう感じです。
やべえやべえ、ちょっと早く見なきゃな。
もうだから今年見た、
今、上半期は一番。
上半期、ちょっと待ってくださいね、俺ちょっと。
愛がなんだよりもですか、愛がなんだも面白かったですよね。
愛がなんだもすごい面白かったですけど、今年見た劇場映画では、まあそうですね、飛び抜けて、すげえと思った作品です。
なるほど。わかりました。
もう、だから、ちょっと次元が違うっていうか、叶わねえなってやっぱ
思っちゃいました、ね。いやー、大和ゆきさんは天才って言われてますけど、すごいですね。
天才ですね。だから何かを、その、
楽しみですね、将来が。じゃあ、
そうですね、普通の人とはやっぱり一次元ちょっと違うところで世界を見てるっていうのがあります。これだ
から海外からオファーがあったらまたなんか面白くなりそうですよね、山田さんもね。
そうですね、まあ山田さんもフランスとか前から俺もちょっと言ってるんですけど、山田さんのその天才性みたいなのを、
はい、
この邦画のスタッフは支えられるのかなって。なるほど。もうとても、まあ、漏れ伝えてくる話でもやっぱりちょっといろいろ苦しい面はあったことがね、過去です、ホットギミックは知らないですけど、はい、あったみたいなんで、やっぱりそれは海外の方がもっとその、うん、支えられるんじゃないかなっていうふうなことはちょっと思ったりしますね。
いやー、ありがとうございます。本当ちょっとこれ見たくなってきましたね。いやー、ありがとうございます。ちょっとすいません、またお話変わるんですけど、はい、ちょっと今日は最後にグロテスクのお話をたくさん聞きたいと思ってるんですけど、はい、それにちょっと合わせて、試合さんの一番痛い思い出っていうのを聞きたいんですけど。
痛いもんな、グロテスクは痛いシーンがいろいろあるからっていうことで。
そうです。
まあ、結構近い話なんですけど、やっぱりその昨年、はいはい、昨年のそのあれ昨年だっけな、
はい、
昨年ですね、昨年その尿管結石、尿路結石になりまして、
尿路結石、はい、
それ、まあ、ある日、
はい、
あれ何の時だっけな、あ、そうそう、だから地獄少女のプロット書いてた時です
。あ、なるほど。
夜プロット書いてたら、はいはいはい、まあ、腰痛よく、
はい、
あの腰はもともと結構痛いんですけど、
はいはい、
腰が痛いなと思って、やけに痛いな、痛いなと思ってたら、
はいはい、
その、ちょっとマッサージしたり、こう体勢変えればいつもだったら良くなるのが、
はいはい、
もうどんどん痛くなるんですよ。
はい、
ですげえ痛くなってきて、
はい、
と思って、
はい、
で、ちょっとやばいなと思って、
激痛
です、
ね。はい、
でその激痛つっても何て言うんですかね、そのつねるような、
はい、
肌をつねるような痛みじゃなくて何ですかね、
刺される感じ
です。内側からじんわりくる嫌な痛みなんですよ。なんかそれをその、
それは、
それでこれやばいなと思って、
はいはい、
まあ、2階だったんですけど1階に降りて、
はい、
妻に話してる最中に、
深夜ですか、深夜。
夜、いや、そんな深夜ではないですね、9時、10時ぐらいじゃないですかね。はい、で、もう話しながらもうなんか立っていられなくなって、
あ、奥様にもこれやばいんだけどって言って。
言いつつも立っていられなくなって、はい、もうソファーにこう、うつ伏せになって、
はい、
仰向きになるとこう、触って痛いから。
はい、はい、やばいやばい。
で、もう、なんすかね、
はい、
呼吸しても
痛い、呼吸も痛い。やばいですね。
なんか、で、うつ伏せになって、動いても痛いみたいな。もう何しても痛い。
はい、はい、
どうあがいても痛いか。もう最終的には床で俺うつ伏せになってたんですけど。
はい、床、はい、
なんか、ソファーにいるのもなんか、痛い感じがして。
それで痛み止めとか飲んだんですか？
もうこれは普通じゃないっていうことで、救急車
を。救急車、はい。
呼んで。
奥様呼んでもらって。
はい、で、まあ本人に変わってくれて、本人でまあ、ちょっとどういう症状か話して。
はい。
で、救急車をうちの前まで来てもらって、はい、で、そうですね。
担当
乗せられて、たような気がします。で、救急車に乗って、その救急車が搬送先をこう、
はいはいはい、
連絡してしばらく、
ね、探しますよね。
探すんですけど、その間にだんだん痛くなくなってきて、
はい、
あれみたいな、
すいません、ね、
今そんなに痛くなくなってきましたみたいな感じで、は
いはい、
まあ、はい、でもとりあえず今、はい、病院見つかったんで、とりあえず行った方がいい、行きましょうみたいな感じで、病院に行ったら、
はい、
まあ、CT とか一応撮ったのかな、レントゲンだけだったか忘れましたけど、はい、まあ、尿路結石でしょうっていう話で、
はいはい、
痛み止めもらって、
はい、
で、あ、座薬を入れたかな、
はい、座薬って肛門に入れるやつ、
そうです、そうです、
はい、
ケツの穴にずっと入れるんですけど、はい、座薬を入れてもらったような気がするんですけど、はい、それで、はい、しばらくして落ち着いて、あ、まあ、もうその痛みはもう失せてたんですけど、
あ、肛門に入れる痛み止めってことなんですね。
そうです、そうです、鎮痛剤、やっぱりそれが一番効くみたい
な。そうなんですね。
で、それがだから最初だったんですけど、その後はまあ時々何度か、
はい、
その結石の痛みに襲われて、でそれがだから地獄少女の撮影中
に、あ、そうでしたね、ツイッターで書いてました
にもあって、で準備期間もあって、あ、もうすごい痛すぎて吐くんですよね。
そういえば
痛すぎて、
それ いきなり来るんですか。
いきなり来ます。
じゃあもう爆弾抱えてるようなもんですよ、
ね。そうですね、だからもう地獄少女もロケ班行って帰りに痛み始めて、
最悪ですね、
帰って吐くみたいな。
うわ、
家に着いた途端に吐くみたいな。
いや、最悪ですね。
そういうこともなんかあって、で、まあ、結局あれ、排出するしかなくて。
排出、どっから排出するんですか？
あ、もちろん、小便と一緒に排出するんですけど、
はい。
で、排出するときも痛いんですけど、はい、まあ1回出て、
はい、
でもまだちょっと残ってるって言われて、で、最終的に、あ、最終的な石が多分出たなっていう後、病院行ってないんですけど。
すいません、そのまあ、おちんちんから出たってことですか、石が。
そうです、そうです。
え、見たんですか、それ。
最初は、駅のトイレかなんかで出て、で、あ、あれかっていう感じで、ちょっと血に、ま、が混じった黒い物体。で、流れてたんですけど、最後に出たやつは撮ってますね。
撮ってるってどういうことですか、
はい、あ、いや、保存してるって言ってるんで。なんかまあ、まあ石ですね。石でこう、ちょっとギザギザがある
ような。拾ったんですか？
そうです、そうです。自分家のトイレに。
はい。
落ちたんで。で、病院も出たら持ってきてくれって言われたんです。で、行ってないんですけど、
はい。
拾って、
はい。
ちょっと洗って、
は
い、でもすごいギザギザしてて、うわ、これと思ったら痛いわ、みたいな感じですね。
それだから、何の塊なんですか？尿の塊なんですか？何が固ま
っ、カルシウムかなんか忘れましたけど、
それが固まって、
そうですね。
うわ、でそれが悪さするんですね、お腹の中
に。まあ要は、こう移動するときに落ちてくるときに、ね、痛いんですよね。
いや最悪だっす。最悪。まあでももう取れたってことはもうないってことですね。もう
そうですね、今ないはずなんですけど、まあその後、まあ一回やるとそのできやすくなるらしいんで、新しくできてなければないはずです。まあ一応その後いわゆるそういう結石のすごい痛みで立てなくなるみたいなことはないんで。
よかった。で、それがもう本当人生で一番痛い思いで。
そうですね。なんかシネマスコーレでイベントやった後に痛くなった時もあって、
はいはいはいはい、
その時も病院行きましたね。
うわ
座薬もらいに。救急病院。
名古屋でなんかそういう風になるちょっと嫌ですね。なんか
ね、いや、嫌ですね。
はい。ちょっと地元じゃないところでそういうになると。いやありがとうございます。もう絶対になりたくないですね、そういうの。
いやすごいですよ。
いや、僕絶対になりたくない、ま、そんな
の。もう一個言うと、ちなみに、はいはい、もう一個言うと、この間、あれ、はい、殺人ワークショップのお話しましたよね、なんか。
殺人ワークショップ
の、
はい、
素材をなくしたかった
って
話。
はいはい、
あの時のその、血便が出たってい
う、はいはい、
血便出る前のその、うんこ出ないのにすごい、下っ腹が痛くて苦しいんだっていう時の下っ腹の痛みも相当ちょっときつかったですね。
ストレスのせいですよね、
それは。多分その時に出血してたんでしょうけど。
あれもきつかった。シナイさんはじゃあ肛門からも血液出てるし、おちんちんからも。
ちんちんからは、まあ、
血尿。
血尿はほぼ出て、見えるぐらいは出てないですけど、
あ、じゃあ
石は出ます。
から石が出ます。いやー、いろんな思い出がありますね。
目にはヒルが入ったことがあるし、耳にアリが入ったことありますからね。もう痛い思いしました。
それアリ取れたんですか？
取れました、
はい、目にヒル、
目にヒルが入ってたことある。
最悪。それ取れたんですか、手で？
それ
ピンセットで。
なんか俺、まあ、山岳部で高校の時。
あ、そうなんですね。
で、山で、合宿的な、その、山に一泊とかして、
最悪ですね。
で、また、登って降りてみたいなのを、時々やるんですよ、週末とか。
はい。
で、それで、川で、顔を洗った時があって、その時なんか目にゴミが入ったなって思ったんですけど、その時ヒルが入ってたんですよ。すげえちっちゃいヒルですよ。もう本当、縮んだら、もう5ミリ以下かなっていうぐらいの。で、伸びると1センチ以上みたいな感じなんですけど。
どうやって取ったんですか？
で、それ、まあ、もちろんヒルが入ってるってずっと分かんなくて、なんかゴロゴロするなと思ってたんですけど、土日も明けて、月曜に学校に行って、で、授業中になんか目ゴロゴロするなと思って、トイレの前の鏡、廊下にある鏡で、ちょっと目をこう見て、で、今でも覚えてるんですけど、上まぶたの上の方になんかこう赤いラインが、なんかちょっとこう肉が見えてるような感じ、赤いラインがちょっと入ってて、1センチぐらいかな。で、あれなんか腫れてんのかなと思って、まぶたを、ちょっとこう指で少し上げてみたら、その赤いのがヒュッて中に入ってたんですよ。
や
で、えぇ、ー、って思って。
で、病院ですか？病院？
いやいや、それは高校ですよ。学校。
はい、いやいや
学校で。
病院
行ったんですか？で、それで、やばいと思って、はい、で、俺はその、すぐなんか、これは、そういうヒル的な、
はい、
まあなんか虫だっていうのは気づいて、はいはいはい、
やだやだ。
で、なんか、その後授業はなんか受けたんですけど、はい、うわーって思いながら、で、そこに、ちょっと、意識を集中したら、そこでなんかピロピロ動いてるのが分かるんですよね。
やだやだ。
で、うわーって思って、で、次の休み時間に、保健室に行って、
はい、
すいません、目に虫が入っちゃったみたいなんですけど、つって、 で、ってまあ保健室のおばあちゃんは、あ、なんか、
そんなわかんないですよね。
ハムシでも入ったのかなみたいなニュアンスで、俺も伝えようがないから、とりあえずはそこ横になってって言われて、はい、で、こう目をキュッと開いたら、そのおばあちゃんが、えって、なって、ちょっと待ってって言って、綿棒を持ってきて、はい、綿棒を、あの、麺とこグリグリ入れて、それで取り出してくれたんですよ。
やだ、もう。
だ、綿棒の先見たら、
うわ、やだ。
その、ちっちゃい米粒みたいな、
最悪。
ヒルが、ニューンって、
最悪も。
カタツムリが角を伸ばすようにニューンって伸びて、まあ1センチ少々ぐらいの長さ。
で、殺したんですか、それで。
なって。いや、それはなんか、保存、危機管の先生が保存したって言って
みて。最悪だもん、話が。
っていうことがあって。
もう本当、くれぐれも川で目を、顔を洗わないようにしてください、皆さん。もう、試合さん
の。そういうことがね、川を流れてるんですね、ヒルはね。
それ、僕思ったんですけど、じゃあ、霊体ミミズとかのイメージってそっからですかね、もしかして。
そっからってわけじゃないですけど、まあでも昔からそういうヒルとか、ウジとかっていうのは、すごい嫌いなんですよね、生理的に。
なるほど。
だからそういう、やっぱり自分が嫌だなって思うものを映画の中で出したと、みんなも嫌だなって思うかなっていうので出してるところはあります。
なるほど。わ、すっごいいい話聞きましたね、今。貴重な話。ありがとうございます。ちょっといろいろ聞きたいことがあって。ですね。そうだ。僕ちょっと最近シアイさんの初期の作品たくさん見てるんですけど、
はい、
そこの中でも、2004年の、ジュレー・ザ・ムービー・黒ジュレーっていうのが、
はいはい、
これ僕、こういう映画シアイさん撮ってたんだ。ちょっとびっくりして。なんと、若月千夏さん、若い頃の。
若月さん主演ですね。
若月千夏。いや、かわいい。若月、イケイケの頃の若月千夏さんが主演。で、
はい、
で、これ、すみません。どういう経緯で撮ったんですか？
これはその心霊ビデオ撮ってた時のその、はい、パル企画が、
はい、
これ出してるのもブロードウェイですよ、
ね。ブロードウェイ、はい。
だから要は、座組としては、その心霊ビデオ、呪いのビデオとかのシリーズと同じ、出資ビデオメーカーで制作会社っていう感じで、多分そのホラーをなんかやろうと思うんだけどっていう企
画を。なるほど。
言われて、大橋プロデューサーから言われて、
はい、
で、なんか、まあ、ジオンみたいなの作ってよ、みたいな感じで。
そうですよね。結構、その、ジオンにまあ、そっくりっていうか、結構似てる内容で。
ジオンみたいなの作ってくださいよ、みたいな、はい。ジオンみたいな感じでいいと思うんですよね。みたいな感じで、なんか白塗りの幽霊が出てきて、みたいな感じで言われて、
はい、
ああ、そうですか、みたいな感じで、考えて、で、その、一応それで、
なるほど。
言われて多分、初めて見たんだったかな、ジオンを。で、ビデオで見て、
はいはい、
で、やっぱりその、なんていうんですかね、時間軸がちょっとこう違ったりするじゃないですか、
うんうん、
エピソードごとに。
はい、ジオンはそうです、
ね。オムニバス形式
で、はい。
で、その形式が面白いなと思ったけど、まんまパクるわけにもいかないんで、はい、自分がそのアレックスを見た直後で、ギャスパーノイ
アとか。なるほど、だからか。
で、なんか、アレックスみたいな感じにならねえかなと思って。
お家から始まるって、
ね。そうです。で、まあ、メメントは、まあ、未だにちょっと見てないですけど、
はい、
そういうこう、まあ、リバース映画ですね。リバースムービー的な感じにやると、ちょっと、で、最後になんか、面白いことにたどり着いたらいいなと思って作ったのが、
最後に真相が起こるっていうか。
で、
ね、
でまあ、その、霊的な表現はほとんど、
はい、
まあ、呪音っていうよりは、まあ、そういう J ホラー的なニュアンスになるような感じで撮って、一箇所は、あれですけどね。
どこですか？何がですか？
一箇所だけ、はい、カルロスって V シーンあるじゃないですか。
カルロスって
竹中直人さんが、
殺し屋。拳銃の、っていうか、殺し屋？
竹中直人さんが殺し屋で、はい、ブラジル人かなんかの殺し屋の役で、
はい、
で、ビーバップハイスクールの、漫画家さんが、はい、監督した、
はい
はい。
カルロス、はい。
はい。あ、知らないですか？
知らないです。
そう、すごい、
まあ、その、
その、ビーバップハイスクールの漫画を描いてる木内和弘さんが、初監督した、
はいはい、カルロス。
V シネが、まあ、カルロスっていう映画があるんですけど、はいはい、竹中直人さんが本当に、すげえ怖い、
はい、
殺し屋みたいな演じてて、
はいはい、
で、その、これ結構面白いんですよ。
はいはい、
で、その後、まあ、いろいろな作品撮ってるんですけど、
はい、
これね、ラスボスがチャック・ノリスなんです。
ええー、
チャック・ノリス で、まあちょっとその、当時よりちょっと前かな、ぐらいはその、はい、まあバラエティとかでちょっと出てて、明るい面も見せてたんですけど、まあ本当はすごい怖い人っていうのは、まあちょいちょいこう語られてることで、はいはいはい、で、その、怖いやつとして出てるんですよね、チャックウィルソンが。で、最後対決する時の、はい、まあこれ言っちゃっていいかな、もう出てるから。はい、まあ、その竹中さんが、はい、チャックウィルソンを仕留める時に、銃を頭にこう向けるんですよ。
はい、
で、チャックウィルソンが、
チャックウィルソン。
チャックウィルソン。
チャックノリスって言いましたね、さっき。
チャックノリスって言いました。チャックウィルソン。
チャックウィルソンですね。
チャックウィルソンですよね。チャックノリスはさすがに。
全然違いますね。
ちょっとね、はい、ギャラが釣り合わないと思うんで。
は
い、チャックウィルソンが、はい、まあ、銃をこう突きつけられて、
はい、
で、うわって感じで目をつぶるんですよ、
はいはいはい。
で、チャックウィルソンのこの、アップなんですけど、
はい、
で、うわってなるんですけど、いつまで経っても撃たれないんですよね。
はい、
で、あれなんだどうなってるんだろうと思ってチャックウィルソンが、目を開いて振ってみたら、まあ、銃向けたままで、向けたと、目を開けた時にバンって撃つ。
ああ、最悪ですね。最悪ですね、それ。
それがもう最高で、で、それに、シーツを被ってるし、あれ、黒ジュレ。
はい、はい。
で、
なるほど、この上野美久さん。
そう、上野美久ちゃんが、その、シーツ被って怖い怖い、外に何かいるかもしれない、怖い怖いと思って目つぶってて、つぶってるんだけど、あれ？
なるほど。
なんか何も来ないな、どうしたんだろうと思って、目開けたら、ドーンって目の前にもう、幽霊がいるっていう。
なるほど。
そうね。それは、完全にカルロス。
影響を受けてるんですね。
カルロスの真似です。
なるほど、面白い。なるほど、なるほど。へぇ、僕はまあ、これも本当、なんていうんですかね、もう、5分に1回、まあ、3分に1回が幽霊出てくるんですけど、
はい、
結構好きなのは階段、
はいはいはい、
チカチカする階段で、はいはいはい、ワンカットで、いっぱい幽霊出てくるじゃないですか。
はいはい。
あれが怖いなと思って。あれ、タイミングすごいなと思って、
その、
照明さんの。
あれは、いや、だからあれは、その、はい、カットは別々で撮ってて、
フィック
スで、そう、それをその、
あすごい
暗い時とかに繋いでるんですよ。
あ、全然わかんないですね。
で、編集なんですよね。
あれワンカット
フレーム。あれは、そうですよね。あ、これは割とうまいことできたなって自分でもちょっと。
いや、僕あのシーンはちょっと、フレッシュでしたね。すごいな。
は
い。
呪霊は、自分で幽霊物を撮るっていうのが、どうしてもなんか違和感があって、
はい、
結構作るときに悩んだんですよ、ね。その、幽霊に魅力を感じれなくて、それは今でもそうなんですけど、
そうおっしゃってますよね、
この時で無理やりその、理由付けしたのは、
はい、
もうこの霊表現は、
はい、
暴力のメタファーなんだと。
あ
まあ、自分その暴力表現として幽霊が出てくるっていうイメージでやれば多分まあ、自分なりに納得して作れるんじゃないかなというふうに思って、
はい、
だから前編その、まあ、霊的な表現をやりつつもこれは暴力なんだっていうイメージでちょっとやってます。
なるほど。
だからそのチカチカするシーンのやつも、
はいはい、
多分元は、ちょっと引いて乾いた感じとかは、
はい、
もうその男を凶暴にするとか、サンタ X10 月のイメージで。
じゃあ、ビートたけしさん、北野たけし演出で。
そうですね。だから、そう、だから、バイオレンスの感じで撮りたいっていうのがあってっていう。
はぁ、面白いですね、それ。
で、あんま知られてないところで言うと、最後のエピソードあるじゃないですか。
第10、あ、はいはい。
ラストの、
はい、
ラストの、
まあ、女の子が映画館のところですよね。
映画館じゃなくて、襖の向こう側に、
はい、
両親が、
ああ、はい。
短いやつ。
喧嘩するところですね。
はいはい
はい。はいはい、
で、それ、
あれ、宇賀神さんですよね、
確かに。あ、そうです。それを、それってもともとなかったんですよ。で、映画館のやつで確か終わってて、
はい、
で、その編集したのをその大橋さんに見せて、
はいはいはい、
でなんか、ちょっと足りない感じがするんですけどっていうのと、
はい、
尺がすげえ短くなっちゃったんです
よ。ああ、なるほど。
これも確か短いんですけど。
これ80分ですね。
はい。
はい、
で、もうちょっと、なんかないですかねって言われて、
はい、
で、俺も、ちょっとなんか、どうしても結末にはなんか納得いってなくて、
はいはいはい、
どうしたらいいかなと思ってるところに、大橋さんがそう言われたんで、
はいはい、
あ、じゃあ分かりましたって言って、
はい、
完全に、自主映画スタイルで。
じゃあ、追殺したんですか？
追殺したんですよ。知り合いの友達、男の子と女の子二人に手伝ってもらって、はい、スタッフで、
はい。
で、あとは役者さん、宇賀神さんと女性と女の子一人はお願いして、で、あと、
それ予算出たんですか？
予算は、だから予算内です、ね。
あ、予算ね。
もちろん。で、 あと俺だけだったんじゃないかな。うわ、俺ともう一人いたかもしれないですけど、横田さんいたかな。なんかちょっともう一人ぐらい手伝ってくれたかも。それぐらいの体制で、
で急遽取ったんですね。
急遽取った。誰の部屋だったか、誰の部屋だったかな。
あれって女の子目線ですよね。確か、あ、違いましたっけ。女の子が見てるんでしたっけ。
そうですそうです。
両親の喧嘩。
両親が喧嘩して、その旦那がお母さん殺しちゃうっていうのを見ててみたいな。
なんかそうだ、頭おかしいこと言ってるんですよね、お母さんが。
そうですそうです。でそのお母さんが頭おかしいのはもしかしたらちょっと霊的な要素なんじゃないかみたいな。あれで、あ、女の子もいましたよね。お姉ちゃんもいた。お姉ちゃん、うんうん、お姉ちゃんがいましたよね。
いたかもしれないですね。
あれ俺どれ、
うん、それで、あれが何か影響を受けたんですか、そのシーンが。
あれは影響は受けてないですけど、ただ、はい、
まあ暴力ですよね。
まあそうですね、完全に暴力で、
直接的な、そうそうそう、唯一の直接的な暴力シーンですよね、はい。
なんか、あれ撮って、まあ、ちょっとしまった。ただ自分でも、まあ、結末のなんかがっていうところまでいけなかったけど、まあ、元よりはだいぶ良くなったなと思って。
へぇ、
だから、まあ、もうね、全然見ても分かるように、全然お金のない作品ですけど、
はい、
自分なりには、すごく、なんか、いろいろできたな
と。これでも本当、白井さんの映画の中では、なかなかない。もろ幽霊映画ですよね。
そうですね。だからこの時は本当にそのクトゥルー的な要素は全く
ないですよね。
ないので、もう完全に人間の幽霊として、
ガチンコ幽霊ですよね。
だからそのだからなんとなく自分の中で暴力的な幽霊は暴力なんだっていうことで、まあ暴力の不条理さが幽霊の存在にあるんだっていうイメージでいたんで、まあそれでなんとか作れて、
その話面白いですね。
ただそれでもなんか苦しさがあって、そこに後々そのクトゥルー的な要素があることで、あ、幽霊っていうのはそのクトゥルー的なものを背景にした人の形してるけど、まあ違うものなんだって自分の中で世界観を作ることによって、
はい、
まあ、もし人間の形みたいなものが出てきても、はい、なんか納得できるようになったっていうのはあります。
へえ、なるほどね。なるほど、面白い話ですね、それ。いや、ありがとうございます。
あ、でも若槻千夏ちゃんも、
はい、
若槻さんも可愛かったし、上野美希ちゃんも可愛かった
し。可愛いですね。
上野美希ちゃんはね、もう辞めちゃいましたけど。
あ、そうなんですね。
どっかでね、なんかもう今はやってないと思いますけど、なんか、キャバクラみたいな、キャバクラじゃないな、なんかクラブみたいなところにで
今働いてるんです
か。働いてるのありましたね。その後はもう多分やってないと思いますけど。
あ、それ映画で、そういう
のあった。映画じゃないです、映画じゃないです。芸能界辞めて。
あ、芸能界辞めて、
うん。そういうところでなんかちょっと働いてます、
ね。めっちゃ可愛いですよね。あと、そうだ、柳幽霊さんがちょっと出てるのが、
はいはいはい、
これ、すごいなと思って。柳さんって呪音出てますね、確かね、オリジナル。
出てます、出てます。
だから、すごい、すごいなと思って。
いいのかなと思いながら。
はい。まあ、すごいいい役で出てね。なるほど。
これ、あれですね。
はい。
俳優さん、
呪霊、
俳優さん、
呪霊ザムービー黒呪霊、
いろいろ出演されてますけど、あ、キャストがここに載ってないな、まあいいや。
あ、ここに載ってないキャストさんで、
いや、そこにキャスト載ってないですよね。
え、ここ、
あれ、どこ、
ここありますよ、ここ、ここ。
あ、あったあったあった。あ、そうだそうだそうだ。小倉一郎さん。
あ、そう、小倉一郎さん出てるんです
よね。小倉一郎さん。小倉一郎さんが、
ね、お父さん役で。
パル企画に、ほとんど所属してるような感じのキャスティングの年配の方がいて、その人がやっぱり小倉さんを結構、扱ってて、で、小倉さん出たんですけど、めちゃくちゃ怒られました、俺。
なんで、なんでですか？
段取りが悪くて。
小倉さんで怒るんですか？
いやいや、そうですね。
意外。
いや、それはだって古い方だから、やっ
ぱり。あ、そっかそっか。
昔からいる方なんで、段取り悪くて、やっぱすごい。でも、その後、いや、なんか、ちょっと、すいませんでした、みたいな感じで、謝っていただいたりした
んです。めちゃくちゃ怒られたんですね、じゃあ。
すごい、そうですね。ちょっと、スタッフと、LINE プロデューサーみたいな、男の子が、なんか、
はいはい、
まあ、いろいろね、
はい、
段取りの悪さが、
はい、
私だけじゃなくて、
はい、
いろいろあってです
ね。で、なんだこの現場は、
ま、そうですね、待ち時間がすごい長かったりとかして、いろいろやってたら。
なるほど。へえ。 面白いですね、そのお話も。なるほど。
すいませんと思いました。悪いのはもう完全こっちです。
あ、
はい、
貴重なもの。まあ、でももう15年前ですもんね。あれ、あ、
もうそんなに
前ですか。そうです、これ2004年ですもん。
はぁ。
15年前って白石さん今40何歳でしたっけ ?40?
今46です。
ってことは31歳ぐらいです
か、ね、ぐらいですかね。
うわぁ、すごい。若い、すごい若い時に作られたんですね。へぇ。
心霊ビデオやってて、はい、その直後だったですかね、これ。初めてそのパル企画で心霊ビデオの後のその劇映画スタイルの。
あれ、これってな、劇場公開したんですか、呪霊の。
しました、しました。
え、テアトル池袋ですか。
そうです。
あ、やっぱり。
だから、あの、
だから使わせてもらった
んです、ね、池袋のシーンがありますけど、それはそうです
ね。ですよね。出ないとあんな撮らせてくれないですよね、はい、ああいうシーン。あ、テアトル池袋、テアトル池袋っていうのもなんか歴史を感じますね。今ないですもんね。
そうですね。どうだった
ちょ
っ
とね。
ジュレーザムービー、あ、そうですね。2003年に、ノロイドビデオザムービー2があって、その後にジュレーザムービーなんで、そうです、そうです。これが、
その時期ですね。
初めて商業的に撮った長編、劇映画ですね。
なるほど。はいはい、いやー、すごい思い出の映画ですね。
そうですね。だから、安いっぽいけど、でもやっぱりもう、ものすごい、もう、ギリギリの感じで、必死に作った作品では。
これ、ちなみに何日撮影でした？呪霊。
5日とか
だったね。大変だ。
5日とか。
あと、この、ヨガツキさんの家のシーンすごいですね。不気味でね。
家のシーンは大橋さんの親戚の家から
。いいですね。あれ、あの家屋。お風呂とかね、ちょっと気持ち悪い。
はい、でなんかエキストラさんもなんか、はい、その親戚の方とか集めてご近所の方とか集めて、
あ、じゃあこれは本当にもう手作り感満載の、いや本当あの家がですねちょうどいい感じの、その階段とかも気持ち悪いんですよね。
あ、そうそう、なんかいい感じで、
そうですよ、
はい、
へえ、
あ、これあの綾辻さんって小説の方がいらっしゃるじゃないですか。
綾辻さん、はい、
はい、綾辻さんが、
綾辻幸人さん
でしたっけ、はい、はい、なぜか、私の作品の中で、黒呪霊が一番好きだ
と
言っていただいて、
で、
多分この、ちょっとシステマチックに人が死んでるじゃないですか。
なるほど。
多分そういうのが、世界観的に、愛知さん好きなんですよ。
館シリーズでしたっけ、
奇談百景でも、
はい、
内藤くんの、遊びをしようっていう、遊びをしようだったかな。
お墓のやつですか。
続きをしようだ。続きをしようっていう、そう、お墓の。
赤い子が出てくる。
そうです、そうです、はい。お墓のやつが好き。あれもちょっとシステマチックに、
確かに。
人がどんどん
消
えていくっていうか、まあ、いなくなっていく。
子供がね、どんどん。
じゃないですか。
はい。
怪我して。で、多分そういうのはお好きで、それで好きなんだと思うんです
けど。へぇ、それすごい貴重なお話
です、ね。こういうのがね、
直接言われたんですか、綾辻さん。
そうですね、なんか DM のや、ツイッターのやりとりだったか、DM のやりとりだったかで。
はい。
はい、
へ
ぇ、
ちょっと。選挙活動の音が。
あ、はい、選挙の。
そうですね。なるほど。ちょっと、ありがとうございます。ああ、すごい。貴重なお話聞けて嬉しいです。ですね、ちょっと、じゃあ、そろそろですね、ちょっとグロテスクのお話聞きたいんですけど、
はい、
ちょっと、まずですね、犬神のたたりにちょっとお話聞き
したい。ああ、伊藤監督の、
はい。はい。これが、僕、シエさんおすすめしてくれて見たんですけど、はい、1977年の東映の映画ですね、犬神のたたり。はい、これがですね、こんな映画あったのかっていうぐらい、ハイテンションオカルトムービーっていう感じで。
いや、そうですよね。ジェットコースターでしょ。
そうなんですよ。もう、ちょっともう、印象的なシーンがたくさんありすぎて、特に後半の怒涛の展開が信じらんなくて、はい、詰め込みすぎだろっていうぐらい。でちょっと、いろいろあったんですけど、まずその、ですね、
ちなみにその、ジェットコースターになった理由、はいはい、ちょっと分かったんですよ、実は。はいはい、この間その、金沢映画祭がシネマスコーレで開催されて、
はいはい、
その時犬神のたたりもそう上映して、はい、伊藤監督自身が、
はい、
ゲストでいらっしゃって、私と坪井さんとでトーク、
もう82歳
です、ね、させて、はい、いただいて、もう、現役感バリバリですよ、でも。もう全、現役感バリバリで。
未だにってこと
ですか？そうです、そうです。で、この間も新作撮って、今度公開されるんですけど、
はい、
結構大きい映画です、しかもそれ。
すごいなぁ。82歳ですね。
その、ですね、本当は一本立てで上映される予定だったらしいんですよ。
はい。
で、それを、その、映画なんつったか忘れましたけど、
はい、
2本の同時上映に途中からなったらしくて、
はい。
それで編集の時に、かなり詰めたらしいんですよ、尺を。
あ、
で、 あの、まあ、私がそのなすごいテンポが良くてみたいな話をしたら、それは多分その編集でその同時上映になっちゃったから結構詰めたんだっていう話をして、
時間を詰めたってことですね、なるほど。
でそのせいもあるんじゃないかなって言ってたんですけど、あ、なるほどって、それはすごい思いました。でもだからその分すごい密度が高くて、すごいジェットコースターになってるってい
う。いや、そうなんですよ。だからこれ俳優さん大変だなと思ってずっと見ててずーっとテンションマックスで、大和田伸也さんとか、もう、大和田伸也さんこんな映画出てたんだってびっくりしたんですけど、あと僕ちょっとすごい印象的だったのが、はい、室田秀夫さんの家があるじゃないですか、犬神月の家系って言われてる、はい、まあ、村八分にあってる家があるんですけど、あれで、室田さんのところで、大和田さんがご飯食べてるんですよね。
はい、
でそこで、なんか村人、人たちがですね、うんこをかけに来るんですよね。はいはいはい、お前ら、犬神のたたり、お前らのせいじゃって言いながら、うんこを、声だめのうんこをめっちゃかけに来るんですよ、家に。はいはい、で、それで子供が、くっせーとか言いながらご飯食うんですよね。
はい、
こんなシーンある、作っていいっていうか。
いや、それは多分。
よくもこんな、
その犬神月の家系の家とか、はい、まあ、はい、あの辺の、要はまあ、すごい差別ですよね。差別的な、描写があるから、多分、はいはい、しばらくソフト化されなかったんだと思います。
ああ、なるほど。
でもやっぱり、もう伊藤監督が、だからもう、なんていうんですかね、やっぱり、お話聞いてても分かったんですけど、はい、本当にその、東映に入社されて、助監督やってたんだけど、
はいはいはい、
もうずっとその、労働組合で、
はい、
組合闘争をですね、もう激しくやってた方なんですよ。
はいはい、
で、もう聞いたら。
率先してですよね。
そうです、そうです。もう結構やってたみたいで、もう本当に、社長が逃げて、
はい、
ホテルに、
はい、
泊まってたんだけど、その場所を突き止めて、はいはい、数人でその部屋に入って、詰め寄ったみたいな話をしてたんで。
今じゃ考えられないですね。
もう、ものすごい、まあ、そういう気持ちがある方なんで、だからやっぱりそういう差別とか、
はい、
なるほど。っていうことに、もう、
なるほど。
いや、描かないでどうすんだよ、みたいな強い気持ちがあるんですよ、
ね。反骨心があるんですね。
だから、そういうのはやっぱり、描かないとみたいな感じで、言ってました。
なるほど、もう逃げないで真っ向からそこを描いてますよね。
はい、だからあえてっていうよりはもう、いやいや、それは当然描くでしょ、みたいな感じで、だから、そういう要素が入った映画が多いみたいですね、伊藤監督は。はい、
なるほど、僕、助手、サソリ、梶芽衣子さんの、
はいはい。
これも伊藤監督なんですね。
そうですね、はい、最初の方はそうですね。
なるほど。なんかすごい、あれもなんか様式美というか、なんかちょっと、はい、変わってる映画だなと思って。
だから伊藤監督が言ってたのは、はい、当時その、まあ、サソリを撮る前の風潮として、
はい、
まあ、リアリズムを目指す映画が多かったと。で、伊藤監督曰くクソリアリズムって言ってたんですけど、そんなクソリアリズムの映画なんて面白くもないって言って、だから、へんてこなことをやって、こその、その、映画の面白さじゃないかっていうことを、まあ、当時から思ってたらしくて、ただ、助手サソリは、いわば、その、舞台のような場面転換みたいな、はい、
うんうん、
結構そういうトリッキーな、
はい、
演出を結構やってますよね。
そうですね。
だそれはすごい面白くて、
そうです。
で、だから、でも、ホラーを撮るような感じでは、ないっていうふうに思ってたんですけど、うんうん、その犬神のたたりの話が来たときは、やっぱりその、はい、まあ、反クソリアリズムなんで、あ、これは面白いことができるぞと思って、かなり、乗ってやったそうですね。はい。
いやー、なるほど。じゃあ、これも結構渾身の一作なんですね。伊藤監督にしたら、
ね。だと思いますね。ただ、まあ、こう、不入りではあったっていう。
不入りだったんですね、これ。
残念なことはあったんですけど。
いや、これ今こそ見てほしい、ちょっとオカルト映画ですよね。
いやー、もうね、びっくりしました、これも。
いや、結構でも、エクソシストの最後のなんか本当怒涛の展開に似た感じがして、結構その、見てて面白かったんですよね。
まあ、もちろんエクソシストの流行があったからこそ作られた映画ではあるんですけど、ね、ただなんかもう完全に異質っていうか、なんか、エクソシストはでもなんていうんですかね、こう、基本でも時間の進みではまったりしてるじゃないですか。
まあ、そうですね。
長い映画だし、2時間以上あるし。で、もう、犬神のたたりは本当ジェットコースター、ダダダダダダダって進んでいって、ね、で、最後もバーンってこう、
最後の、
最後の最後まで。
最後犬神が出てくるあたり超すごいっすよね。 意味不明ですよね、なんか浮いてるところとか、なんかあのよくこんな舞台作ったなって
。少女の、そうですね、最後は少女にこう犬神がついて、はい、少女との戦いになるんですけど、はい、まあ、またその少女がもう本当に美しい。
そうなんですよ。
あのその後あの狙われた学園大林監督の映画とかにもそう出演してるんですけど、それも本当に美しいんですけど、なんかあの中国の結構財産を持ってる方と結婚して、
なんだ
中国に奪われたって言ってましたけどね。
なるほど。あ、なんか伊藤監督はそう出たかったんですかね、じゃあね。なるほど。で、それでですね、ちょっと犬神のたたりで、ちょっと、すごいシーンがあって、犬の首がポーンって飛んで、はいはい、それが首に噛みつくっていうシーンがあるんですね。はいはいはい、まあ、ここがですね。
室田秀夫さんが、あの、ダンとやっちゃうんですよね。
室田さんでしたっけ、あれ。
あ、違いましたっけ。
いや、ちょっと覚えてないんですけど。なんか、すごい印象的なシーンがあって、はい、結構序盤だったかな。
室田さん、あれ
犬の
首。序盤
序盤じゃなかったっけ、犬の首が。
犬の首跳ねるのは序盤ではないんだよ。序盤じゃない。終盤、その室田さんが、いわば、その、儀式的な。
あ、そっか。
ことで、
で、犬の首をバンと首が飛んで噛みつくんですよ、さらに。
誰に噛みついたんでしたっけ。
いや、首に噛みつくんですよ。で、僕、それ見て、あ、あれグロテスクのラストシーンにちょっと似てるなと思ったんですよね。
あー、グロテスク。
長澤つぐみさんの首が、はい、大迫さんの首に噛みつくっていうのに、演出が似てて、あ、で、僕、それ見て、あ、白石さんもしかして犬神のたたりの影響を受けたのかなと思ったんですけど、そうじゃないんですか、あれは。
多分、犬神のたたり見たのはグロテスクの後ですね。
なるほど。
グロテスクより後ですね。ただ、忘れてましたけど、あの、八つ墓村も、最初の方に、その、田中邦衛さんの首が跳ねられて、あの、なんか、ガブってやるんですよ、確か。で、その辺のやつはあったかもしれないですけど、ね。
八つ墓村も相当えげつないですよね。人死にまくるんですよね。なるほど。
まあ、ただ、その、やっぱり、まあ、都市伝説的な、あの、階段で、あの、昔その、首を跳ねられた、あの斬首を受けた人が、はいはい、あの、はい、お前が本当にあのなんすかね、あの俺のことを憎んでるなって言ってたことかな、なんかその、はい、恨みの気持ちが本物で、はい、まあ、化けて出てやるみたいなことを言って、あのその気持ちが本当なんだったらこの前にあるこれを噛みついてみろみたいな、首をはねられた後にみたいな感じで言って、で斬首されてその生首がガフって前のやつを噛んだみたいな、
はいはいはい、
あの話があって。
都市伝説ですか。
あの、なんか多分昔の怪談だと思うんですけど。
あ、それ、そういう、それを読んだ思い出があったんですね、試合中に。頭の中に。
で、まあ、その話は、その、はい、目の前のものを噛むことに集中したから、はい、化けて出ることはなかったってオチなんですけど。
なるほど、なるほど。
ただそのなんか、やっぱり、あの、鬼の一年で、首をこう切られてからでも、まあ、噛みつくぐらいのことはやってやるんだっていうのがすごくこう、なんか俺には、どっちかというとその、怖い話というよりは感動的な。
なるほど。
すげえなっていう風に感じてて、ずっとこう、あの、自分の中にあって、で、それをやったっていう感じですね。
結構、なるほど。僕は結構カタルシスを感じたんですよね。
ああ、嬉しいですね、
はい。はい。なるほど。あの、全然関係ないですよ。あの、鬼が来たっていうですね、昔の中国映画で、香川照之さん出てるんですけど、
はいはい。
ご存知ですか、あれ。
見てないんですよね。はい、
あれもラストですね、斬首のシーンがあって、
あ、そうなん
ですか。そうなんですよ。で、すごいのは、まあ、これ言っちゃいますけど、飛んだ首目線になるんですよ。
あ、
映画画面
が。まあまあまあまあ。
よくありますよ、
ね。ありがちっちゃ、はい、ちょっと自主映画っぽいですけど
ね。そうそう。で、だから、コロコロ回る目線になるんですよね、画面が。
はいはいはい。
だから、僕の中では、もう、飛んだ首、跳ねられた首、まあ、一瞬まだ何十秒かは意識があるんだっていうのが結構頭のイメージであって、だから、グロテスクのオチも結構その、納得がいったんですよね。はい、あ、跳ねられて、首だけになっても、なんか数十秒間は意識あんじゃねえかって、その、あって、あ、なるほど、これ結構リアリティのあるオチだな、ちょっと思ったんですよね。
うん、なんかその、やっぱり、グロテスクは、まあ、で、その後、こう、まあ、死にかけの、
はい、
川連君と、
はいはいはい、
長澤さん、生首の長澤さんが、その、
見つめ合って
、はい、それで終わるっていうのが、はい、なんかまあ、その、生首なんだけど、はい、なんかやっぱ美しいなと思って、はいはいはい、それやりたかったんですけど、あれちなみに、多分、
はい、
その3が地獄でなぜ悪いで、はいはい、あのパクってますね。
え、どのシーンですか？
ですね、最後の方で、はい、あの、
地獄でなぜ悪いで、そんなシーンありましたっけ？
終盤に、あるんですよね。
あの乱闘シーンですか、最後の。
最後のその、あの、ミュージシャンの人。
星野源さん。
星野源さんと、女の子は
二階堂ふみか
、はい、二階堂さんと最後あの忘れたんですけど、その倒れて切り返しがあって、はい、片っぽ生首にはなってたのかな。
その首跳ねられましたっけ、あれ。
ちょっと覚えてないんですけど、
覚えてない
です。なんかあの倒れてカットバックで、はいはい、あの二人のそう見つめ合うっていうのはあって、でもすごい俺はもう撮った本人だから分かるんですけど、はい、グロデスクのそっくりなんですよ。で、あの、その3が、あの、グロテスク見てるっていうのは俺知ってたんで。
あ、なるほど。
だいぶ前に。
じゃあ、あるかもしれないですね。
これグロテスクやってくれてるみたいな。
面白い、それ。
ってちょっと面白か
った。もう一回見よう。地獄なぜ悪い、もう一回見よう。
まあ、その、で、首跳ねられるのは、あれなんですよね。はい、要はその、普通の、
はい、
普通の2人なんだけど、あの、はい、あのカップルが。
はいはいはい、
普通の2人で、まだ性的なこともしていないカップルなんだけど、そんな普通の人が、はい、でも実は、まあ、ある意味、はいはい、その、スーパーマンかもしれない。スーパーガールかもしれない。そういう底力を見せてくれるかもしれない人ってもしかしたらいるかもしれないと。でもそれはその鬼の一面というか本当に気持ちの強さだけで。で、気持ちの強さだけで、その、まあ、あの男は別に強くもなんともないけど、頑張るわけじゃないですか。
最後ですね。振り絞って。はい。
で、あの、女の子の方も、あの、頑張るわけじゃないですか。でも、二人はずっと囚われの身で、身動きも基本的には取れない。でもそんな立場になっても、あの、反抗して、はい、まあ、戦って、
はい、
なんとか相手に一矢報いることができるんじゃないかっていうのを、なんかやりたくて作った話なんですよね。
今お話しされてたんですけど、僕、その、レンタル版では、まあ、はい、確かにそういう、あの、結構感動的なオチというか、大迫さん演じる、あの、殺人鬼が、
はいはいはい、
まあ、まあ
一般死んだみたいな、
ね。死んだみたいなオチで、ね、はい。で、僕はものすごいラスト、あのラストが好きなんですよ。
はいはいはい、
で、ただですね、あの、白井さんからお借りしたんですけど、
アンレイテッドバージョン。
アンレイテッドバージョンっていう、あの、セル版、なんか、
はい、
ま
あ、もともとはこういう話だったってい
う、はい。はい。アメリカ版のブルーレイと、あとは、セル版、アンレイテッドバージョンが、収録されてるんですけど、それはあの、ラストがですね、なんとですね、その二人を殺して、で、その死体のなんかお墓を作ってる大迫さんから始まって。
そうですね、その後ね。
そうなんですよ、はい。で、そのお墓も気持ち悪いんですよ。なんか、ハサミをなんかかけてるんですよね。なんか。
ああ、はい。
気持ち悪いな、まあ、この造形
って。思い出のハサミですよね、
はい。なるほど、
はい。
で、そっからさらに、あの、また、あ、その、ワンシーンあって、大迫さんがまた車に乗って、女の人を襲うって終わりなんですよ、
ね。そうですね、はい。ただ、襲う前に、まあちょっとあることをやるんですよね。
あ、それ何かありましたっけ？
すごい、いや、すごい大事なことですよ、そこは。
あれ、そう、そうですね。で、その話もちょっとお聞きしたいんですけど、で、まずその、なんでこのラストは消されたんですか？その、レンタル版では。
結局その、これをその、最初は、その、はい、上映できないぐらい、
はい、
もう残酷な作品を作ってくださいって依頼されて作った、はいはい、作品だったので、
はいはいはいはい、
まあ、とりあえずその上映するやつは、うんうん、まあ、こういう形にしたと。で、はい、シアター N だけでの上映だったんで。
シアター N で上映したんですね。
AD の審査もなしでそのまま上映した、
はいはい、
まあ、シアター N 今はもうないですけども。
はいはい、
で、ただその後、はい、そのレンタル店にソフトを並べるにあたって、
はい、
その、伝えとかですね、
はいはい。
やっぱりその、エイリンを通してないと、
はいはい、並ばないですね。
そう、並べてもらえないと。いうことで、あの、エイリン審査版っていうのを作んなきゃいけないんですと。で、それに伴って、
はい、
あの、まあ、とりあえずそのまんまのやつを、
はい、
まあ、営利の人に見てもらったところ、
はい、
まあ、このまま、まあ、これを見た限りだともう審査拒否です。
うん、ダメって
ことですね。もう無理ですっていう。うん、で、あの、
で、
で、最後をやっぱり、
ハッピーエンド的な感じ。
うん、あ、いや、まあ、最後のだから、あの、言われたのは結局その犯罪者、
はい、
まあ、主人公を演じてる大迫さんの、
はい、
あの、やってる、はい、あの犯罪者ですね。
はいはい、
彼が、まあ、彼はその、誰かを捕まえてきたおそらく拷問を、
はいはい、
あの、課して、
はい、
まあ、まあ、実験というか、
はい、
あの、こういうことをやれと言って、
はいはい、
まあ、殺していただろう人なんですけど、
はいはい、
で彼がそのクライマックスを経てやっぱり生き残って、うんまあ、あろうことが次の犯罪に手を染めるみたいなことをやっているのが、
はい、
あのそれがもう絶対ダメだと、うん、
それエイリン側から言われたんですか。
そうですそうです。残酷な描写は置いといてもそれは絶対ダメだっていうふうに言われて、まあ、余計なお世話なんですけど、うん、
それで切っちゃったんですね。
それだからそれが入ってる限りはダメだったんですよね。だから、あそこで、地下室のようなあの、はい、部屋のシーンで終わるんだけど、はい、最後、でももしかしたら彼が生きてるかもしれないみたいな、カットをちょっと入れたりとか、はい、いろいろちょっとやってみたんですけど、うん、もうとにかくダメで、はい、もう彼が死んだんだっていうことに話にしないとダメだっていう感じになって、
なるほど。
で最終的に、まあ、切らざるを得なかったっていうことですね。
なるほど。まあでも僕は白井さんには申し訳ないんですけど、レンタル版のオチの方が好きですね。
ああそれダメです。まあ、あの自由ですけど、見た人。
いや
ー、
カタルシスがあるんですよね。なんか長澤さんがガブって噛むのがね、あれで終わるっていうのがかっこいいんですよ、ね。
いやー、
ダメですか。
そうですね。なんかその、やっぱりやりたかったことは、はい、まあまあ、ネタバレなんですけど、
はい、
主人公の犯罪者がその脇がなんですよね。
そうですね、脇が。はい、
で、最後にその、彼が殺されてしまって、はい、で、その、長澤さんも、今からもう殺されるぞっていう時に、はいはい、ベラベラと、
そうですね。
あれ彼について悪口を、
すごいシーンなんですけどね。
短歌切るみたいな感じで、はい、で、お前は脇屋だっつって。
長澤さんかっこいいんですよ、ね。
で、実際脇屋なんですけど、はい、脇屋だからこんなことしてるんだろうみたいな感じで、はい、本当に寂しいやつだな、みたいな感じで、はい、まあ多分彼は図星で、はい、そのまま殺しちゃうんですけど、ただその、もし彼が本当に、はい、まあもしっていうかまあ彼は脇がなんですけど、はい、やっぱりその脇がであることを指摘してくれる人に多分一人も出会わなかったと思うんですよね、
はい、
彼は。
はいはいはい、
で、もしかしたらそれがその、ある意味違う形でコミュニケーションとして、
うんうん、
その犯罪行為に、うんうんまあ、変化していたかもしれない、そういう要素の一端となった可能性は俺はあると思います。
なるほど。
コミュニケーション不足が、
うんうんうん、
人の関係を築けなかった
ことが、はい、
でも結局彼はその、はい、この二人に関わることによって自分が脇屋なんだっていうことを知るわけですよね。で、まあ、カップル二人は死んでしまうんだけど、
はい、
コミュニケーションというか、まあ、関わった証として、この犯罪者の意識に、
はい、
まあ、ある種の革命をもたらしてる。脇屋を気にするっていう。で、自分が脇屋ということを、まあ、知らすことができたっていう。で、最後の、
はい、
殺人が、殺人か、まあ、拉致ですよね。拉致シーンなんですけど、はい、最後の拉致シーンがある前に、その、脇屋を気にして、こう、なんかこう、消臭剤みたいなのをシュッシュって脇にかけるんですよ、
ね。それカットされたシーンですよね、
最後。そうです、はい、アンレーテッドバージョンの方のシーンなんですけど。そ
う
ですね。
なんか最後、歩いてる一人の女性を襲う前に、大迫さんが、自分の脇にプシュプシュってなんかかけるんですよね。
はい、はい、はい。で、おそらくは、まあ、多分脇屋指摘されたから消臭剤なんですよ。
で、なるほど、なるほど。
その、まあ、その前の墓、
はいはい、
木を建てるシーンも、はい、やっぱりどこかその二人に対して敬意を払ってるような、ハサミをこう置くのも、
そうですね、
やっぱり彼に対しての敬意を持っているような感じじゃないですか。多分その脇屋だということを指摘してくれたことに、まあその嫌味で言われたんだけど、やっぱり
なるほど、
感謝してるんだと思うんですよね。
へえ、で、じゃあ成長したってことなんですね。
そうです。だからそのただ単なる犯罪者じゃなくて、やっぱりそれって人間じゃないですか。人に何か言われて、自分の人生の生き方をちょっと変えたんですよ。周りの人に、脇屋を匂わせないようにしよう。
はい、
まあ、拉致する相手にも脇屋は、はい、感じさせないようにしようっていう、
はい、
なんか、そのすごい小さな変化だけど、死んだ二人の証が、彼に継承されてるんですよね。なんかそういうその見えないものというか、だかそれがそのコミュニケーションをちゃんと描きたかったんですよ。だから、犯罪者が、まあ最後にやられるのは、まあそれ普通ですよ。
うん、
で、まあ相打ちっていうのもまあまあまああるでしょう。でも、そうそう犯罪者がそんな、いなくなるばっかりじゃないんじゃないかっていうのもあるし、
なるほどね、
けど、犯罪者がただただその犯罪者のまま生き続けるのも、
俺、
まあ悲しい映画の中であっても。犯罪者にその、殺された人の影響が実は犯罪者に影響を与えて、その後の人生を変えてるんだっていうのを、
確かにそれないかもしれないですね。
なんか描きたかったんですよね。
ああ、そういう映画ないかもしれないですね。
それ指摘してくれた人一人ぐらいしかいないですけどね。そこの良さを。
なるほど。 脇が直す、なるほどね。まあでも、脇が、まあでもまあ襲っちゃうんですよね。襲う趣味は治らないってこと
ですね。そうです。そこまでやったら、もうなんか甘いじゃないですか。そんな甘い話はない。うん、けど、多分彼に何か、いい人生の、その、結果を彼女たちは、二人は残してくれたんだっていうのを、まあ、で、人との関わりっていうのが、その、別に仲いい悪いは抜きにして、そういうことはあるんじゃないかっていう。うん、で、まあ、俺自身がその脇屋で、まあ、脇屋を扱っている作品がちょいちょいあるんですけど、
ちょっとそれもいつか聞きたいんですよ
ね。で、俺がね、中学生の頃に、はい、自分が脇屋っていうのはもう気づいてたわけなんですけど、はいはい、周りの人からあんまり言われないから、はい、なんか、だんだんその放置しちゃうっていうか、はい、気をつけなくなっちゃうんですよ。
なるほど。
で、ある日中学の時仲良かった女の子から、はい、で、だって白石くん臭いもんって言われたんですよね。で、当時は俺やっぱり自分の匂いに無自覚で、はい、でも、思春期だから、はい、ほっといたらいろいろ臭いじゃないですか、はいはい。で、歯も俺あんまり磨いてなかったし、はいはい、で、足もすごい臭かったで、はい、で、はい、でもその時、はい、女の子と話してて、いや、だって平石君臭いもんってちょっと、まあ、若干のユーモアと若干のでもこう、揶揄ですよね、完全に。はい、を言われて、その時に俺すごいハッって目覚めたんですよ。俺自分を客観的に見る視点が、すごいもうなくなってた、自分が匂いが発してるの分かってたくせに、自分の匂いには慣れちゃうから。でも多分すごい臭かったです、周りは。だからそれから、おかげでだから、ちゃんと、せめて人に会うときは歯を磨かなきゃいけないし、ある程度右霊にして、脇は気をつけなきゃいけないと思って。それ
で、明板をつけたり。
明板をつけるのを忘れないように。
今もやってるんですか？
今もちろん毎日、毎晩つけてますね。
ちょっとその試合さん映画って脇が設定の映画多いなと思って、それまた今度聞きたいんですけど。はい、そうですね、なるほど。面白い。いろいろ話して。
なんかその、だから中学の時の中原さんっていう女の子。
中原さん。
まあ、当時告白して振られましたけど。
中学校の時。
中学校の時。で、なんか中原さんに、はい、だから俺がその、俺は割とおとなしくて引っ込み思案なやつだったんですけど、はい、まあ、ちょっと姉御肌な人で、はい、中原さんが。だからその、この、だからしょうもない男を、ちょっと目にかけてくれてたっていう感じなんですよ。はい、で、だから彼女のその時の言葉が、すごく
結構じゃ
感謝してるんで、
それ中原さん結構影響を受けてますね。
ある意味中原さんとのやり取りを映画化したようなもんですよね。
なるほど。じゃあこれね、中原さんに捧ぐって初め入れた方が
いいか。いやいや、俺そういうのを入れるの好きじゃない。
あ、なるほど。
映画の外のことを映画の中に組み込む、誰々に捧ぐとか、亡くなった映画の中の人が亡くなっても俺そういうの入れるの好きじゃないです。見てる人には関係ないから。
そうですね、確かに。すいません、ちょっと失礼しました。ちょっとたくさん聞きたいことあって、あとすいません、豚の臓物使ったって本当ですか？
あ、本当ですね。
川瀬さんの。
腸ですね。
はい、川瀬さんの腸。
はい、はい。
うわ、本物。
本物です、本物です。
それって売ってるんですか？食える？肉屋で売ってるんですか？
だから食用で売っているもので。
ハツとかミノとかってことですか？
あれはその、
気持ち悪い。
それをそのネットで通販しているところがあって。
そんなんあるんですか？
で、これがまあ失敗だったのが、はい、その、まあネットの通販ってその、
冷凍してくるんですよね。
そうです、そうです。冷凍物です、ね。はい。で、それをその、まあなんていうんですかね。まあ、時々遅れたりとかそういうことがあるわけですね、もちろん。
遅延が、はい、
ね。で、まず最初に、はい、テストで撮影のちょっと前に、はい、臓物を送ってもらって、で、あ、腸がこれだなって、こういう風にすれば使えるね、みたいな。
なるほど。
一応確認したんですよ。はい、で、それはそれで、こう、ちょっとスタッフルームの、
置いてたんですね。
冷蔵庫かな、冷凍庫かな、はい、なんかしまっといて、はい、で、撮影用の、
撮影日にまた、
そうですね、注文をして、
新品を。
撮影の直前に届くようにしてたんだけど、はい、届かなかったんですよ。
なるほど。で、古いの使ったんですね。
そうなんです。で、どうするってやって、あれならある、あれしかない。
うわ
っていうので、
で、
それ、こう、現場でこう、開けてみたら、
匂いが、
多分ね、冷凍じゃなくて、冷蔵してたんじゃないかなと思うんですけど、まあ、もう、腐敗してて、
うわ、
で、もう見たらね、ところどころね、腐敗して穴が開いてたりするんですよ。
最悪。
で、もう、腐敗臭がすごくて、
じゃあ現場最悪ですね。
現場最悪です。そして、貸しスタジオもだいぶ怒ったみたいですけど、
匂いついてるぞって。
いや、そう。
あれ貸しスタジオ、
貸しスタジオです、もちろん。
よくあんなことやりましたね。
で、
なるほど。
悪臭に耐えながら、うん、だからもう本当にみんなすごかったなと思います。俺が一番その
最悪
演出して説明してても、ここをですね、ここをこれ れてこうして。
それ、
ちょっと待って、とかって。
それ
、永遠になってましたから。
先生、それって、でも俳優さんはでもそんな感じしないからすごいですね。
いや、すごいですよ。
川瀬さんとか。
もう俺ほんと撮影終わってしばらく。
いやー、偉いなー。
もう鼻の中になんかあの匂いが残って。
で、
もう独特の変な匂いなんですよね。
で、すいません、それで撮影終わって届いたんですか？新しいの。
それ知らないです。届かなかったかもしれない、
ね。いらないですよね、来たら。
うん、届かなかったかもしれないです、ね。
すいません。ちょっと。お話まだあるんですけど。
いや、でも、グロテスクでもね、ほんと寝れなくて、もう壮絶な、
ね。あれ何日 ?4日撮影ですか？
です
ね。なんかメイキングで4日って言ってましたけど。
多分基本の撮影が4日で、はい、で、あとその合成用の素材を撮るのに1日。合成用だけじゃないな。あとその、ベッドで2人が寝てるシーン
があるじゃない
ですか。あのシーン。はい、あれでも、
あれでプラス1日とか。
あれでプラス1日じゃないかな。
なるほど。いやちょっとですね、ちょっと
プラス合成のシーンを撮るので、だいぶ後日になってから、一回、素材撮りましたね。
すいません、ありがとうございます。ちょっと、すいません、ちょっと、せかす形になっちゃったんですけど、あとちょっと最後に一つ聞きたいのが、すいません、これスタッフが、すごい人たちなんですけど、まずですね、編集が曽根さん。
はいはい。
で、
あのカメラを止める
んですね。そうなんですよ、の
カメラをした。
で、さらに編集助手で山口博樹さんって言って、これ、はい、ちまむれスケバンチェーンソーの監督ですよね。
あ、そうなんですか。
山口博樹さんって。そうですよね。てか、
あの編集の時、曽根さんの前にちょこっとやってくれた人とか。
すげえなと思って。
で、曽根さんチームですよ、要するに。
そうなんですよ。で、ちまむれスケバンチェーンソーのカメラが曽根さんなんですよ。
ああ、そうなんですか。
そうなんですよ。だからすげえなと思って。で、録音は中川。
当時一緒に住んでたんですよね。
ああ、そうなんですか。
ルームシェアっていうか、もう一軒家を、機材部屋と、機材貸したりもしてたから。
あ、曽根さんと山口さんが。
すごい離れたところにでっかい家、一緒に借りてて、3人ぐらいで住んでるんですよ、だから。
なるほどね。で、それで、なんとですね、美術が今、ノリノリのあたかさんが。
あたかさんは、そうですね、ちょっとその前に知り合いを出て、だもうこんなすごいちっちゃいやつで、でもだからもう完全
証し
なんですけど、
美術あたかさんってすげえな。
あれなんですよ、要は、
今やね。
まあちょっと、ロケハンとかにも付き合ってもらって、アドバイスだけでもいいからしてくれませんかっていうふうに言ったんですけど、まあ、あたかさんがちょっと男気を見せて、
はい、
その、まあ自分でいろいろ用意してくれて、
はい、
まあ、美術っていうよりは、まあ、装飾のところなんですけど、あと、まあ、そうですね、
二人が。部屋の飾りですか。
はい。で、二人が繋がれている、まあ、その、台みたいな、
ね。
あれはまあ、作ってもらって。
ああ、なるほど。だって、あたかさん、今、あたかさん、すみません、皆さん、あたかさんご存知ない方に説明しますと。
あたかのりふみさんは。
はい、沖田修一監督とか、黒沢清監督、吉田大八監督、山下信弘監督とかの、もう、美術をやってらっしゃる方で、
はい、白石さん。もともと、あれなんですよ、木村武雄さんのお弟子さん。
あ、そうなんですね。じゃあもう、大御所ですね。じゃあ白石さんとは、あれですね、貞子バーサス貞子も、あたかさんの美術
やってもらってます。
ああ、すごいなと思って。僕、グロテスク見ると、だからもう、スタッフが、撮影の福田洋平さんだし、
はい、
なんかすげえなと思って、だからなんかもう、本当なんかもう、映画史に残る作品というか、そういう意味でもなんか、貴重な作品だなと思って。
貴重ですね。
はい。
で、グロテスクの予告編編集してくれたのも曽根さんでしたね。
すごいな。
ただまあ、編集はなんか、結局、最終的には俺が全部やっていましたけど。
編集全部。あ、なるほど、ね。
はい。
すいません。で、あと、イギリスでシェル禁止になったっていうのは、
はい、
あれは結構な事件ですよね、これ。
イギリスで、だから、まあ、発禁になったっていうのは、上映もダメだし、はい、その、貸すのも売るのもダメっていうことですね。
それって、だからそれってあれですよね、白石さんの当初のラストシーンの作品を、もうイギリスで発売禁止になったって
ことですね。そうです、
そうです。それ見たときどう思いました？それ聞かれたとき。
よし！
なるほど。でも、プロデューサーからしたら結構きついですよね。売れないんだから。
まあでも、どうせ買われても大した金額じゃないですよ。
まあでも、箔がついたっちゃ箔がつきましたよね。それでなんか。
いやでも、他の国には売ってます。当然
アメリカで売ってますよね。
それはその、アメリカですよね。その、ブルーレイ出て
る。そうです。はぁ、あ。あ、すいません。で、あとですね、大迫茂雄さんとはこれで初めて出会ったんですか？
そうですね。
これどういうルートで大迫さんになったんですか？
これは、その、LINE プロデューサーの上野さんが、
はい、
当時、 あの、大迫さんが所属してた弾痕っていう男の魂って書いて
ある。
弾
痕っていう
劇団と、まあ、懇意にしてて、
あ、それで
で、これはその、いろんな人に声をかけたんですけど、はいはいはい、やっぱりその、もう内容がひどいじゃないですか。あの、ひどいことをするキャラクターなんで、はいはい、で、エロいこともするし、
はいはい、
だからその、ちょこっと名前のある役者さんはもうみんな断られ
た、
は
い。なるほど、なるほど。
で、どうするってなった時に、
はい、
あの、もう撮影直前ですよ。
うんうん、
あの、上野さんがその弾痕の、その、なんですかね、プロフィールの顔がこう並んだやつを見せてきて、
うん、
で、監督のこの中だったらもう、もう出てくれるんだよ、みんな誰でも、つって。選んでください、つって言われて、何人、10人ぐらいいたのかな。
それで、シエさん選んだ。
それでもう顔を見たらもう一発で大沢さん。
すげえ。
この方でお願いします。
ここがファーストコンタクト。
で、で、一生、まあ、一生合わせ、あ、顔合わせという名も一生合わせだったんですけど、はいはいはいはい、あの、もう撮影の2、3日前だったと思いますよ。
それで、
ま
あ、結構いいなと思ったんですね、白井さん、大迫さんが。
あ、そうですね、まあ、あと頑張ってもらったっていうのは、もう本当撮影の数日前に決まったのに、やっぱりセリフしっかり覚えて、
そうそうね、
やっていただいて、まあ、そう、やっぱりちょっと安定感があったんで、芝居
に。で、僕はもう、本当にこれ大迫さん以外考えられないってぐらいハマってるっていうか、でもめちゃくちゃ怖いんですよ、もうとにかく。
はいはいはい、
未だに今の大迫さんに会っても怖いんですよね。もう結構これで印象づいちゃった人多いと思うんですけど。
あの、やっぱりちょっと奥めな感じと、はい、その、黒目がちなんですよね。
そうそうそう、黒目が大きいんですよね。
あれがだから、まあ女の子だと黒目がちな人可愛いって言われるけど、
う
ん、やっぱりその、ちょっとミステリアスというか、
そうですね、
何考えてるか分かんないような感じの目に見られるんですよね。
なるほど、なるほど。
まあ大迫さん自体はすごいシンプルな方だとは思うんですけど、ご本人は、うん、ただやっぱりビジュアルはやっぱりちょっとミステリアスさがあるんですよね。
なるほど。へー、これが大迫さんとの出会いで、そこからいろいろ続くんですね。
そうそう、あんな中でよく覚えたら、しかも、もうすごい長回しが多くて、その、はい、最終的にはカットバックしてますけど、う
ん、あ、長回
しもう、そうですね、延々撮って、そのセリフ言ってもらったりとかしたんで、それをやれたのって、まあ、舞台やってたっていうのもあるとは思いますけど、なんかすごいやっぱりちゃんとセリフを入れてくれてたんだなっていうのはあります。
ああ、それ素晴らしいですね。じゃあ結構これでも本当スタッフもキャストも恵まれた作品ですね。そう考えると、
そうですね、まあもう正直地獄でしたね、本当に。
だってもうこれ臭いし、
撮影、まあ、地下室での最後の撮影を終えて、
うん、
あの朝方だったんですけど、
はい、
でもう血のりとかでも、はい、匂いもあるし、すごいひどいことになってたんで、はい、もうやれる人みんなで掃除してたんですよ。
はい、
で俺もこうちょっと掃除手伝ってたんですけど、
はいはい、
もう、なんですかね、もう眠くて、
はい、
で、もうほとんど使い物にならなくなってきてて、
はいはい、
で、監督もういいから帰ってくださいって言われて、
はいはいはい、
もうちょっと作業はちょっと他の人に任せて、
はい、
もう、で、電車が、始発が出る時間になってたんで、はいはいはい、なんか大江戸線で、あれ、どこのスタジオだったか忘れたんですけど、
はい、
まあまあ、じゃあ、すいません、お疲れ様ですって帰って、もう眠くて、フラフラなんですよ。
はいはい、
で駅に行くまでの間、早朝で薄暗い中、
はい、
こう歩道を歩いてたんですけど、はい、眠くていつの間にか車道を歩いて
る。危ね
で、あ、やばいやばいと思って、で、あと電柱にぶつかりそうになったりとかして、はいはい、あ、やばいと思って、でも何回も何回も車道に出て、
はい、
うわ、やべえなと思って、やっとその大江戸線のところに来て、
はい、
で、階段を降りる記憶がなかったから、エレベーターがあって、
はい、
エレベーターを押して、
はい、
で、エレベーターに乗って降りたんですよ。はい、で、エレベーター乗って、
はい、
降りて、たら、なんか、ここに、顔面にガツンってなんか当たったんですよ。
はい、はい。
で、なんだと思ったら、はい、エレベーター降りて、正面の壁に俺顔ぶつけてたんですよ。
うわ、
で、口切って血が出て。
最悪な思い出ですね。
で、改札の駅員さんが、多分、なんか喧嘩沙汰でもあったと思ったん
です。大丈夫ですか？
いや、詳しいことは何も言わずに、あ、よかったらどうぞってティッシュだけ渡してくれて。
思い出深いですね。
ありがとうございますって言いながら。まあ、ちょっとあそこまでの状況、黒ジュレもあれだったんですけど、グロテスクも相当なものでしたね。
いやー、すごいお話聞きました。ありがとうございます。ぜひですね、グロテスク、黒ジュレ見たことない方、ぜひ、ツタヤディスカスにありますんで、見てください。
入魂の作品です。ぜひ。アンレイテッドバージョン。
アンレイテッドバージョンは買ってください。今日はですね、ちょっとお時間この辺で、お別れになりそうです。今日のゲストは、おなじみの白石浩二さんでした。
はい、白石でした。
すいません、ちょっと最後はせかしてしまったんですけど、ありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回よろしくお願いします。失礼します。